朝もお話ししましたけれども、先週は我が愛するディレクター、ね、金橋弘さんの誕生日、愛するご主人が、燃え上がるあのケーキをケーキを持ってサプライズで乱入、突入、違う、お祝いにあの駆けつけてくださって、きっと弘さん知らなかったですね、前まで。知ってた？
気づいた。
実は、前もって私に電話かかってきたんです。ちょっと後で行きますけど、何時ですかって、いや12時半頃終わってると思いますよって、早すぎもせず、遅すぎもせず、ちょうどに来てくださいって、あの燃え上がるケーキ持ってきてなんとすごいことに、2週連続、今日もハッピーバースデーではないです、ではないんです。私のハッピーバースデー、お祝いしてもらいたいなと思ったら、8月28日ですので、まだ3ヶ月も先です。しかもその当日でないとお祝いしてもらえないのでもうカレンダー必死に調べたら月曜日でした。残念。あ、日曜日じゃなくて月曜日ということで、今日は無理やり3ヶ月前倒しで今日の私の誕生日をお祝いしようということで、8月28日、8の28 まあ強烈なこじつけですけれども、8の28でもこれはあの聖書の逆さまでしたこの8の28聖書のお言葉は、これはあの全世界で非常に素晴らしく多くの人に読まれている、大きな励ましを与えている素晴らしい聖書の言葉ですからね。私の誕生日の聖書の言葉がこんな素晴らしい言葉というので、非常にこう誇りを持っております。ですそれをちょっとお読みしようと思います。ローマ8の28というところですね。ローマ書の8章28節というところです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々、神を信じる人々、神に信頼する人々、神様が愛とご計画の中でイエスも信じてこうクリスチャンになる、そういう人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。まあ、これはイエスも信じてクリスチャンになった人たちすべてを指すと思いますが、私たちは知っていますというこの確信というか確かさをも表していると思いますけれども、私たちのそれぞれの、人生はですね、嬉しいこと、楽しいこと、本当に思うようにいくこと、すべてが順調にいけば、これほど楽しい、素晴らしい人生はないと思いますが、人生20年生きてこられました皆様にはですね、決してそういうことばかりではないと。やっぱりむしろ、本当にこう苦しいこととか、辛いこととか、悲しいこととか、自分の人生の計画シナリオではそんなことは全然なかった、あるいはそんなことは決して起こってほしくはなかったというような苦しみとか、あるいは病とかですね、思いがけない出来事とか、そういうことがたくさんある。やっぱりどんな人にでもそういう苦しみがあるのだということをこう思わされるわけですけれども、しかし聖書を読むとその私たちの人生に起こる一つ一つの出来事、私たちはこんなことがあと突然のように思う、ありえないことと思う、それからこれ偶然だと思うような、そんなことがいろいろあると感じるんですけれども、しかし聖書を読むと、神様の前では決して偶然はないのだと、ね、一つも偶然はないのだということです。で、聖書は、私たち一人一人のこの人生に起こる全ての出来事を神様は、知っておられて、そして神様は全能の神と言われます。どんなことでもできる神ですから、すべてのことを知っておられ、そしてどんなことでもできる神様が、一人一人の人生の中で目的を持って、その一つその出来事を許されて起こることなのであって、私たちにはこの想定外というか考えもしなかった出来事でも、神様の前では大切な目的があり、許されてそれを起こされるのだと、そう聖書は教えます。 ですから神様が目的を持って許されることの一つ一つには大切な、まあ、意味があるのだということです。で、聖書を見ると神がすべてのことを働かせてと言いますから、私たちのすべての出来事、人生のいろんなこと、苦しみ悲しみも含めてそれを働かせて益としてくださる、私たちの益と変えてくださると言いますか、そのすべてのことを働かせて祝福へと変えてくださることのできるお方なのだ。そして神を愛する人、神を信じる人は私たちはそれを知っていますという確かな生き方ができるということだと思いますね。ちょっとここ暗くですね、この辺で語ろうかなと思うけども、まあで、その牧師や宣教師であっても、そして神様を信じて素晴らしい働きをしている人であっても、その人一人一人のうちにやっぱり、本当にこう乗り換え越えられないと思うような苦しみや悲しみや辛いことがたくさん起こるということで、朝は実は2011年の311福島第一原発から5キロのですね、私と一緒に聖書を勉強した佐藤明という牧師とその奥さんの話をしました。非常にこう大変な辛い苦しみを歩んだそういう人の話をしましたが、今日はこの今晩はこの6月1日にこの稲沢でこの遠藤よし子さんという方が来る、これは牧師の奥さんなんですけれども、この人はご主人を47歳で天国に送りました。 今から10年ほど前ですね、40代前半ぐらいに ALS という難病にかかりました。筋萎縮性側索硬化症という、日本語でなかなか一口では言えない、非常に難病で、まあ、その名の通りですね、筋肉がどんどん萎縮していく、筋肉がどんどん衰えていく、すなわち呼吸器官でも心臓も筋肉ですから、それが衰えて、そして、必ず死を迎えるという難病なんですね。この人は非常に優秀な人で、私と同じ聖書学校出ましたが、私はだいたい下から 1,2 番を争いますけども、この人ははるかにレベルの高いですね。だいたい頭のいい人はアメリカとかイギリスとか留学に行くんですけれども、留学行って博士号ドクターを取ってくるんですけれども、この人はイギリスへ行って、その博士号を持って帰ってきて、そして、教会の牧師となり、同時に将来牧師となる人たちに聖書を教える聖書の学校で、非常にこう素晴らしい働きをしていたわけですけれども、この奥さんは羽島市ですね、岐阜県の羽島市の出身なんですね。でこの方が40代前半でその ALS にかかり、どんどんとこう衰えていくわけです。そして47歳で死を迎えました。実はその前に、病気が発覚する前に、その奥さんそのものが筋ジストロフィーでもう車椅子のような状態になってたんですね。ですからこう夫婦揃ってそんな、辛い夫婦揃ってそんな普通の辛いこの歩みをしなければならないかという、牧師の夫婦の、そしてまだ幼い子供たちが2人いたわけです。で、そのご主人を天に送り、まだ数ヶ月もしないうちにこの方のうちにがんが発見されたんですね。そして2度の手術をし、6週間の抗がん剤の治療をして、そして、本当にその時、この人は祈ったそうです。神様どうぞ、私はどうなってもいいです、でもどうぞこの二人の子供にあなたの手を下さないでください、痛み苦しみをどうぞ与えないでくださいとその時祈った。そしてこの6週間の抗がん剤を打って、その数週間後にこの上の子、女の子ですが、女の子に背骨に10センチぐらいの腫瘍が見つかってですね、その医者の診断では手術をして取り除いても、重大なその後遺症が残るでしょうと言われた、ことでした。で、神様、私はあの時は本当に祈ったはずですと、どうしてこの子に手を下さないでくださいと言ったのに、どうしてという、 その涙の祈りで最後は本当にこう祈ることさえ祈る言葉さえ失ってしまった、そういう状況のことを、まあ、この話してるんですね。結論を言うと、まあ、感謝のことに転院をしてこの手術は取り除かれて、そして良性だということが分かって無事退院したわけですけれども、この人の、そのものの病は、特に癒されているわけではなく、まだ弱さの中にあるということですね。そうしたときに、その彼のご主人はその病気になってから、特にその、まあ、およそ10冊ぐらいのご自分が説教したその説教の本を奥さんと一緒にこの、まあ、原稿を文字にしてその本を出版して、10冊ぐらいの、まあ、その聖書に関するメッセージの本を出しているわけですけどね、そのごく最近の本の一冊の後書きの中に、まあ、彼女の心というか思いというかうめきが記されていますので、ちょっとそれをですねこの紹介したいと思いますが、まあ、さっきも言った通りです。神様、私はどうなっても構いません、ただどうか子供にだけ手を下さないでくださいと。それなのに、まあ、2度の手術と6週間の放射線治療がようやく終わった翌月、今度は娘の背骨に10センチ台の腫瘍が見つかった、悪性と言われた、まあ、手術が終わって、そしてご主人も天に送って、もうなんとか立ち上がろうともがいていた矢先で、とてつもない大きなハンマーで粉々に、打ち砕かれる思いだった。神様、私はそんなに強い人間ではありません、お願いです、もうやめてください、子供にだけは手を下さないでくださいと祈ったではありませんかと、まあ、背骨の激痛にですね、昼も夜もうめき続ける娘を前に、この主人がここにいてくれたらと切に願いつつ、子供に気づかれないように泣き続けました。もはやどう祈っていいのかも分かりませんでした。それが牧師の、そして奥さんの現実の歩みであったわけですけど、そういう中で彼女はこのご主人が語り続けてきたそのご主人のメッセージテープを何度も何度も何度も聞きながら、この聖書の言葉で、慰めを与えられ、癒しを与えられ、力を与えられて、まあ、少しずつですね力を与えられて立ち上がっていったということを、このいろいろな後書きや彼女自身もその2冊の本を書き記して、その証しをしているわけです。まあ、その方が今度6月1日にですね、稲沢に来てそのご自分の体験を証ししてくれるわけなんですが、まあ、そのご主人も繰り返しその本の中にこのローマ8章の28節の言葉をよくこう引用して語っているのです。神を愛する人々、神を信じる人々、神に信頼する人々にはですね、その人々のために神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神は私たちを愛しておられるということを、そして神の愛と真実は絶対に決して変わらないのだということを、彼ら夫婦はその痛みの中で、苦しみの中で、愛する夫を手に送るという中で、我が娘が本当に激痛でのたうち回るというその中で、その聖書の言葉を固く信じて、信じながらですね、涙を流しながら、痛みながら、苦しみながら、そして悩みながらでもありますけれども、その言葉に信頼し続けて歩み続けている。今その戦いはまだ続いているかもしれませんけれども、私はそういう意味でこのソールアウトを歌っていますけれども、改めて私はこの歌詞をですね、一行一行、一言一言噛み締め直してみました。これまでの人生で火のような試練や雨のような苦難の中を通ってきた。しかし神は私を置き去りにはしなかった。まあ、今では He's never left my side、 私の離れ去ってはいかなかったという意味ですが、聖書の意味しているところは、神はいつも私のサイドにいてくださった、 いつも私の側にいてくださった、いつもそばにいてくださったということが強調されていますね。そして、神こそ私の慰めであった。すべての傷や痛みの中でその中を通っていくわけですけれども、神こそ私の慰め、私の勇気、安らぎ、力であったとこの歌が歌っているということに改めて私はその感動いたしました。そしてその前の部分で、誰が何がどんなことが私たちをイエスの愛から引き離すことができるのでしょうか。いや、何もできないということですね。で、この彼女のお話のテーマは限りない愛に魅せられる、神様の愛ですけれども、無限の愛、永遠に変わらない愛、その神様の愛と真実に本当に魅せられて、今も慰められ、強められ、励まされてこう生きていると、その感謝の思いを私たちにですね語ってくれるんです。この聖書の箇所はそのローマ8章の終わりの方で最後の方にこう書きしているんです、書き記しているんですね。私はこう確信しています、死も命も高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。神様は、絶対に変わらない愛を持って私たちをイエスキリストを通して愛していてください。イエス、このジーザス pay the price price、ね、イエスキリストは私の罪のための代価をですね支払って、その罪を許して永遠の命を与えてくださっている。そしてこの神様の愛は絶対に永遠に変わらないんだということを、試練の中で、涙の中で、苦しみの中で、悲しみの中でそこを通っていくんですけれども、しかしやはり神様は本当に真実なお方なんだ、私たちを愛していてくれるこのイエス・キリストにある神の愛から私を引き離すものは何もないのだという、この確信を持って私たちもいろいろなところを通されるかもしれませんし、いろんな苦しみ悲しみを通っていくかもしれませんが、ぜひこのことを覚えながら私たちもですね、心からその神様の愛に信頼して、真実に信頼して、このゴスペルの神様を褒めたたえていきたいと思います。私、神はいつも私たちの側に立ってくださる、その涙の意味を知っていてくださる、そして慰めを与え、力を与え、必要な助けと力を与えて私たちの全ての愛をその祝福に変えてくださる、益と変えていってくださる、そういう素晴らしい神なのだと、そういう方を一緒に褒めたたえ続けていきたいと思います。じゃあ一言お祈りします。愛する天の父なる神様、私たちには明日のことが分かりません。私たちの人生の計画、しかし神様は私たち一人一人の人生の計画、そのシナリオを持っておられて、私たちにとってはこのことの意味、この悲しみの意味、この苦しみの意味が分からないで悩み苦しみますけれども、神様はその一つ一つの人生のまさにピースを、一つ一つ私たちが忍耐を持って一歩一歩それを私たちの人生の歩みに置いていくときに、やがて素晴らしい素晴らしい完成を見せてくださる。神様がこのような素晴らしい私の人生の完成図を描いて、このことあのことを許してくださった、やっぱり神様はあの時この時にも私に愛を持って真実を持って導き続けてくださった素晴らしい方であるということを知る時が来ると、忍耐と希望を持ってこの神様の愛と恵みの中に私たちが共に生きることができますように、このゴスペルの歌のように、もはやキリストのうちにある愛から私たちを引き離すものは何もないのだということを確信しながら、どうぞこの素晴らしい神様を褒めたたえていくゴスペルを共に誓っていく歌い続けていくことができますように。お一人お一人の試練の中、悲しみの中、戦いの中にあるかもしれませんが、神様はその一つ一つを益と祝福と変えていってくださるように助けてください。全てを委ねて感謝して、イエス・キリストのお名前でお祈りします。